皆さんおはようございます。先ほどからご案内いただいておりますけれども、今日からですね、毎月第1日曜日の第2礼拝は、教会学校ジュニアクラスも合同の礼拝ということで、普段でしたらここで教会学校の皆さんはスマイル館に行ってくださいということになるわけですが、今日は行かずに、このまま留まっていなきゃいけないんですね。ちょっと大変かなと思いますが、そうでもない人もいるかもしれませんけれども、そういうことで教会学校の子どもたち、それこそ幼稚家さんからおられるので、あんまり難しい話はしないつもりにしてますけど、話し始めたらだいぶ忘れちゃうんで、大ちゃんの顔見ながら喋ろうもうすでになんかちょっと引いてますけどねこのままおるみたいな感じになってますけども、そのうち慣れるかなと思いますが、で普段はね、コロサイの信徒の手紙の話をしているんですけども、だから第一礼拝、第1週の日曜日 はですね、子どもたちにも分かるように、ということで、お話をこれからしていきたいなと思っているわけですけれども、特に教会の教えで、大切なものを選んで、できるだけ分かりやすくお話ししたいと思っています。で今日は最初に何を話そうかなと思って、私もこの、第一日曜日に合同にするという話は去年から考えてたんですけども、最初に何の話をしようかなと思ってずっといろいろ考えてたんですけども、やっぱり最初は十字架の話をしなきゃいけないなと。教会ですから、教会で一番大切なお話は十字架だろうということで、今日は十字架のお話をしたいと思うんですね。それで私も、皆さんもご存知のように、教会で生まれ育ったので、小さい頃から神様の話だとかイエス様の話だとか聖書の話をいろいろ聞いて育っていました。だからこの世界は私も含めて神様が作られたんだ。そしてその神様は今も、目には見えないけれども、どっかにおられて、そして、私たちのことを大切に思っていてくださる神様なんだというふうには思ってたんですけども、一つなかなかしっくりこないというかね、大きくなるまでちょっとピンとこないことがあったんですね。それがこの十字架ということなんです。教会に十字架があるのは当たり前なんですけども、なんで十字架があるのか、十字架がいるのかということが、小さい頃はなかなかピンとこなかったんですね。別に神様がいて私たちを愛しておられるなら、別に十字架なんかいらないじゃないかいうようなことをずっと思ってて、で、いつ頃はっきり分かったのかよく分かりませんけども、少し大きくなってから、やっぱり十字架はいるもんやなというか、いるんだなということを分かったんですね。で、今日はその十字架がなぜ教会にあるのか、教会が十字架は必要なのか、実は十字架は全ての人に必要なものだということを今日はお話ししたいと思うんですけども、そもそも十字架っていうのは、デザインがとっても素敵なデザインとして、ネックレスとかね、皆さんもよく別にクリスチャンじゃない人でもやってますよね。シンプルなこう2本の線が交わっている、とっても素敵な形なんですけど、実はこれはご存知のように死刑の道具ですよね。だからこう首吊る公主刑だとか電気椅子だとか同じわけです。でもその死刑の道具であるこの十字架ですね、これが教会の一番大切なところにあると。でそもそも十字架というのは、似たようなこの、死刑という人を殺す方法が世界中にあるわけです。日本でも同じようなことが行われているんですけれども、ローマ時代に 行われていたこの十字架というのは非常にひどい重たい殺し方だったんですね。他にもいろんな死刑の方法はあったんですけど、一番悪いことをしたやつを殺す方法として考えられたのがこの十字架刑だと言われています。なぜかというとこの十字架っていうのはすぐに死なないんですね。元気な人は1週間とか2週間とか苦しみ続ける、叫んだりもがいたりしてこの十字架の上にさらされるわけです。なんでそんなひどいことをするかというと、この十字架刑というのはその当時ですね、ローマ帝国というのが支配してましたけども、ローマ帝国に背いた、ローマ帝国に対して悪いことをした人をこの十字架につけたんです。他の悪いことは十字架にしなかった、もっと簡単に殺したんです。でもローマ帝国に背いた人はこんな目に遭うぞということを人々に見せるため、見せびらかすための死刑だから、一番目立つところに十字架は立てたんです。普通死刑というのは誰も見れないところでやりますよね。今だってそうじゃないですか、ね、本通りの真ん中ではやらない、横川駅の前ではやらない。でも十字架刑というのは一番人が通るところ、こう街道というですね、要するにこのそれこそ本通りとか国道2号線とかそういうところの横に立てたんです。そして苦しんでいる姿を見せて、ローマに背いたらこんなひどい目に遭うぞっていうことを見せびらかしたんですね。ではこの十字架につけられたイエス様はそんなことをしたのかというと、もちろん何もしていない。ローマに反逆するとか、あるいは人殺しをするとか、十字架に貼り付けられなければならないことは何もしていないんですね。むしろみんなから愛されて、みんなから必要とされたヒーローだったんです、その時代の。だってイエス様が触ればどんな病気も治る、体が動かなくなった人も動いて歩くようになる、寝たきりの人も元気になる、イエス様が裂けば5つのパンで1万人2万人という人がお腹いっぱいになる、もうその時代で一番かっこいいヒーローだったんですね。その人が十字架につけられなければならなかった、それはとっても不思議なことです。死刑に遭わなきゃならない人が死刑になるなら分かります。でも全くその逆の人が一番ひどい目に遭わなければならなかった、そういう形で死ななければならなかったというのは不思議なことですね。なぜその不思議なことが起こったのかということを考えるためには、人間とはどういう生き物なのかということを考えなければなりません。そもそも人間は、私たち人間は神様によって作られたものの中で特別な生き物ですね。人間だけは特別です。でもそれは別に威張って言ってるわけじゃない。人間は他の生き物とは違いますね。どういう違いがあるかというと、人間だけが自分で考えて自由に選んで行動することができる。他の生き物も自由に駆けずり回って好きな方にやってるようだけれども、でもそれぞれが本能というものを持っていて、そしてその本能を超えてそれ以外のことは決してしない。他の生き物は必要なものだけ食べます。必要以上のものはね、食べないんです。本来は飼ってる犬とか別ですよ、あれ人間がだいぶね甘やかしてますけれども、普通野生にいる動物や昆虫は必要なもの以外は決して食べません。だから太りすぎのスズメとか、ね、見たことないでしょ、飛べなくなったとか、ね、ちょっと食べすぎてお腹出ちゃって電線から落ちたスズメとかね、見たことないですよね、うん、ないですよ。 アフリカにもねその自然の動物たくさんいますけども、断食してるゾウとかね、見たことないですよね。ご飯あの1週間食べずに我慢してるキリンとかね、ないですよ。必要なものしか食べません。でも人間はどうでしょう、ね、必要以上に食べてしまう、ね、もうこれ以上食べちゃいけないと分かっていても食べてしまう。そうかと思うと頑張って痩せようと思ってバカみたいに食べなかったりする。人間だけは自分の本能、食べるという本能を超えて食べ過ぎたり食べなかったりする。人間だけは寝過ぎたり寝なかったりする。人間だけは人間同士が殺し合ったり愛し合ったりする。人間だけはその自由が与えられてですね、神様がそれは人間をご自分にかたどって創造したと書いてある聖書に。かたどってっていうのは神様と同じように自分で考えて選んで行動することができるようにしてくださったということです。でも自分で考えて自由に行動するということは良いこともできるし悪いこともできるわけですね。人間というのは良いことだけじゃなくて悪いこともします。良いことの一番良いことは人を愛することですし、悪いことはそれは罪と言われる。時にはそれが社会の中で罪と言われて犯罪と呼ばれることもあるかもしれないし、そうでない場合もありますね。でも人間は良いことも悪いこともできる。そしてもし悪いことしたらどうするか、悪いことをした人を私たちはどうしますか。罰を与えるんですね。一番ひどい罰は何ですか。例えば小学校でそれぞれのクラスのルールを破った、立ち歩いたとか手悪さをしたとか隣の子をぶったとか隣の子の鉛筆取ったとかね、私がやってたことですけど、そういうことをすると、絶対それは罰を与えなきゃいけないですね。なぜ罰を与えるか、罰を与えないとやり続けるからです。いい気になってどんどんやりますから。それは別に小学校や保育園や中学校だけじゃなくてこの社会全体がそういう仕組みになってます。そうですね。一番重い罰は何かというと退場なんですよ。サッカーでもやるときにはルールがありますね。サッカーでルールを守らなかったらどうなるかというとカードを出される、ね、反則、ひどい反則の場合はイエローカード、もっとひどい反則の場合はレッドカードといって退場になります。つまりもうあなたはここでサッカーしちゃいけませんといって出されちゃうわけですね。退場です。一番重い罰ですね。でもそれはサッカーだけじゃなくてこの人間の社会はみんなそういうものです。この社会で日本で例えば日本でやっちゃいけないことをやり続けた人を殺したとか重い重い罪を犯した人はどうなりますか。死刑になったり刑務所に入れられたりして退場になるわけですね。ここにいちゃいけませんということになるわけです。これは世界共通なんです。人間だけですよ、人間だけですよ。他の生き物はやりませんよ。猫の社会で君はちょっと目つきが悪いから猫の社会を離れてもらいたいとかいうようなことは決して起こらない。それはなぜかというと人間だけがやっていいことと悪いことがあるからなんです。でその自由があるからです。最大の退場は何かというと死なんですね。なぜ人間が死ぬのか、それは神様が人間に与えられた、人間がもしやってはいけないということをやったらあなたはこの人間の社会から退場しなきゃいけないよっていうことを教えるための、これは神様からの教えなんです。人間はみんな死にますね。それはなぜかというと人間がみんなやってはいけないことをやってしまっている証拠なんです。聖書の中に人間は誰一人完全に良い人はいないとあります。みんな悪いことをしてしまっている、考えたり行ったりしている、程度はいろいろありますよ。でも同じように罰を受けなければならない。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと、まあ、難しい表現ですけど、まあ、あるんですね。さらに人間は自分で自分を救えません。なぜか もうみんな退場処分になってるからです、ね、みんなレッドカードをもらってる。だから自分で自分を助けることはできない。でも神様はそんな私たちをみんな退場にして、みんなこの宇宙からなくしてしまうことはできるんですが、しなかった。なぜしなかったか、なぜ私たちがこうして生きてるか、なぜでしょう。生きてる価値がある人なんか誰もいないはずなんです。でもここに生かされてるのはなぜかというと、聖書ははっきりこう言ってる。神は愛である。愛というのは相手を大切に思う気持ち、そして一番大きな愛は自分が死んでもこの人を生かしたい気持ち、これが最高の愛ですね。神様は愛ですから、自分が退場になっても私たちを生かしたいと思ったんです。自分を罰しても私たちを罰せずに生かしたいと思った。その方法としてご自分の御子を送られた。人間の中からそれができる人は誰もいませんから、まあ、神様ご自身が人間の代わりに罰を受けるためにこの地上に来てくださったのがイエス様なんです。そしてイエス様は十字架にかかって死なれたんですけど、最初に言いましたけど、十字架っていうのはどういう罰かというと、ローマに反逆したらこんな目に遭うということをみんなに教えるための罰ですね。でも実はそうじゃないんです。十字架というのは悪いことをして人間がやってはいけないことをやったらみんなこういう目に遭うんだよということを教えるためのものだったんです。だから神様はあの時代を選んで、あの場所を選んで御子を送られたんです。だから十字架を見るときに私たちは、本当は私たちがああならなきゃいけなかったんだということを覚えなきゃいけない。それを忘れちゃいけないんですね。イエス様は私たちの代わりに十字架で神様からの罰を受けてくださった。身代わりに受けてくださった。そのイエス様の十字架のおかげで人類のすべての罪は許されています。そのことはいいですか？信じるとか信じないとか以前の問題なんです。歴史のあの一時にイエスキリストが十字架にかかって死んでくださったことによって、私たちは今こうして生きてるんです。のうのうと生きてるというか、元気に生きてるというか、バカなことを言いながらでも生きてるんです。それはイエス様が十字架にかかって死んでくださったからなんです。でもそれは人間が一番最初のアダムから最後の人が誰になるか分かりませんが、最後の人までみんなそうなんです。コロサイの信徒への手紙にこういう言葉がさっき読みましたけれども、神は御心のままに満ちあふれるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられました。天にあるもの、地にあるものも天にあるもの、つまり今生きている人もすでに死んだ人も、あるいはこれから生まれて死ぬすべての人が御子によって、御子イエスキリストの十字架によって神と和解してるんだと。つまり神様はすべての人間のレッドカードをご自分の一人子であるイエス様にだけ出した。そして私たちは許してくださった。だから十字架がいるんだと。十字架がなければ私たちはここにいない。これからもこれまでも人間は誰も存在することができません。ということをだいぶ私も大きくなってから分かるようになったというお話ですが、最後にちょっと一つお話をしたいと思うんですね。これは実際にあったお話ですが、私が言ったわけじゃないし見たことがないのでどこまで本当か分かりませんが、実際にあったお話だと言われています。1960年代、今から50年ぐらい前ですね。私が生まれたのは1960年ですから、今から50年ぐらい前に中国であったお話です。その頃中国は文化大革命といって、 共産党、今もそうですが、共産党が中国を支配して全ての宗教を弾圧して全ての宗教を禁止したんです。キリスト教も仏教も全ての宗教を禁止しました。そんな中でアメリカから一人の宣教師がその文化大革命の真っ最中に中国に行ってイエス様のことを伝えたんです。イエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。当然彼は捕まえられました。そして刑務所に入れられたわけです。でも彼は刑務所に入れられてからでもイエス様は私たちの罪のために死んでくださったんだということを言い続けたんですね。で、刑務所長がもう困ってというか呆れ果ててですね、ついにこういうふうに言いました。彼の前に一枚の紙とハサミを放り投げて、お前がそんなに十字架十字架と言うなら、この紙に一度だけハサミを入れて十字架を作ってみろと。できたら釈放してやる。一回しか切っちゃいけない。でもそこで十字架が出てきたらお前を釈放してやると。でもできなかったら死刑にする。そう言ったそうです。で、この宣教師はひざまずいてお祈りをしました。それは命乞いをしたわけじゃありません。助けてくださいと祈ったわけではない。神様どうぞこの中国の人たちを憐れんで、ね、天地万物を作られた誠の神様であるということをどうぞ教えてください、示してくださいと祈ったんですね。そしてこの手渡された紙を持ちましたら、不思議な力が彼の手に働いてこの紙を折って、そして示される導かれるままに一箇所をスパッと切ったところですね、見事な十字架が現れた。それだけじゃなくて、その十字架以外の紙切れをですね、つなぎ合わせると死亡という文字になる。そして今度十字架を加えて文字を作ると永遠に生きる、永生という、これ中国の話ですからね、永生という文字になったと。これを見た刑務所の人たちはみんなイエス様を信じたというお話なんです。実際にやってみましょう。ちょっと紙が足らんかもしれない。はい、はい、皆さん1枚ずつ取ってください、はいはい、さっきやった人もいますが、はい、1枚ずつ取ってください、はいはい、ちょっとどんどん回してください、はい、どんどん回してください。あると思うけど、ちょっと思ったより、はい、はいはいはいはい、はい、いいですか、はい、はいはいはいはい、はい、まあ、これはまあまあ有名な話なんで、もしかしたら見た聞いたことあるという人はあるいはあるかもしれませんが、はい、はい、みんな一枚ずつ取ってください、はい、私の今から言う通りやってくださいというか、ここに出てるけど、これまあ、皆さんに配ったやつはわざと政府が書いてあるんですけどね、はい、行きましたか、はい、足りますか、足りますか、はい、後ろで今日立ってる人がなんか悪いことして退場になったみたいな人がいますけど、はい、足りるかな、足りるか、足りるか、あ、足りないか、思ったより、はいはいはい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってください。
行きましたか？行きましたか？はい。そしたらですね、今お手元にある紙を折っていきたいと思いますが、ここに書いてありますね、この1って書いてあるんですね。この1をこう折ってください。角を揃えてね。さっき大事礼拝でやったんですけどね、3人ぐらい失敗しました。 十字架現れたけどね。はい、ここまで隣の人見てください。ちゃんとなってる？幼稚園でもできますよこれは。こういうふうに折ってください。これを折ってこういう形しました。マイク、あ、マイク、はい。そしたらですね、隣の人見てくださいよ、ちゃんとなってますか。そしたらこれを下に折って2番って書いてありますね。こう紙飛行機みたいにお家の形になります。はい、こういう状態ですね。今こう算定数字が出てます。できたか、できたか、大ちゃん、よし、そうだ、はい、そうだ、これはできんといけん、これできんと小学校行かれんぞいいですか。はい、そしたらですね、今度はこれ半分に折ります。半分に折ります。この3と書いてあるのがこう重なるようにね、はい、半分に折ります。こういう状態になります。半分に折ります。そしたらこうなります。こういう状態できた。はい、これ4って書いてある字が出ますね。ちょっと隣の人見てくださいよ、ちゃんとなってます？なってます？もうこの時点でダメっていう人がさっき結構いましたからね、うん、この折ったやつが中に入らなきゃダメですよ。折ったやつが最後中に入って背中何も出てこないようにピラピラ出たらダメですよ。こういう状態、4と5って出てる、出てる、はい。そして最後が難しいんです。難しい最後はですね、これをこの4って書いてあるところを内側にして折るんですけど、半分に折るんじゃなくてちょっと上を残して5っていうこの切る線がですね、だいたいこの下の真ん中ぐにゃに来るように、ちょうどこの図のような船のような形にしてください。これがミソです。できた？できました。ちょっと隣の人確認してくださいよ。なんか違うよ、なんか違うよ。これをこう、こうです、はい、そうそう、よしよしよしよしよしよしよしよし、はい、できたできた、はい、できました。大体 OKOKOK、 はいはいはい、できました、できましたか。はい、そしたらできた人はこれを切ります。ハサミ貸しますから、教会中のハサミ持ってきてますから、はいはいはい、どうぞ、はいはいはいはいはいはいはいはい、切ってください、はいはいはい、ハサミで、はい、ハサミ、ハサミ、はいはいはい、で切ったらですね、切ったやつを落とさんように、切ったやつは落とさないようにしてくださいよ。はい、切ったらハサミを隣の人に貸してあげてください。ちょっと硬いですけど、はい、5全部切ります。これを折った状態で切らなきゃダメです。あ、なんか違う。こう、こう。こうよ。こう。さっきの違う。これ、これか、これでいい。これ、はい。はい。そうそうそう、そうそうそうそうそうそう。そうですね。はい。もうちょっと、もうちょっとかな。こう、これぐらい。3分、これが2対1になるぐらいかな。うんうん。言いました？もうちょっとこれが。4って書いてあるやつにあんまり騙されない方がいいです。はい、こんな感じです。はいはい、できたら切ってください。切ったら、切ったら十字架出てきましたか？出てきたら出してください。出てきた人、出た、出た、出ました。お、出ましたね、出ました。残ったやつも捨てないでね、ハサミ貸してあげてくださいよ。はい、切って、はい、ハサミ、はい、ハサミ貸してあげて、はいはい、ハサミを使い終わったら貸してあげてくださいよ。出ましたか？うん、違う違う違う、これをこの線を切る、このまま切る、このままズバッと全部切る。ハサミ来ますか？ハサミ、ああ、5ズバッと全部切るんですよ。
絵が折れた、あれ絵が折れた、ハサミハサミ、そうそうそう、これ全部切る、はい貸してください、これを全部切ります、こういっぺんに全部切るんですよ、上も下も全部ズバッと切るんですよ、切り離す感じ、
できてる、
はいはい、部分的に切るんじゃありません、切ったらこれを開いてください、はい開いてください、開いたら十字架が出てきた、出た出た、そうそうそう、成功、大輔成功、イエーやったね、よしみんなに見せてあげて、こうなりますよって、こうなりますよって、はいこうですよって、はい出ましたか、出た、あ出ました、できた、できたね、これはできてほしいね、あちょっと悩んでる人がいますね、悩んでる人がいるね、悩んでる、悩んでるよ、はい、おできたね、こういう形ですよ、できました、そうここを切ってください、これ全部切るんですよ、全部切る、ハサミハサミ、はいハサミハサミハサミ、もういい、あ俺のか、俺のか、ハサミは今どこにありますか、あこと後ろに、後ろに回してください、ハサミハサミ出ましたか、はいはい、ハサミハサミいる人、はいはいはいはい、ちょっとまだあっちも、ちょっとハサミが足りんかったね、はいできた、はい、出ましたね、はい出ました出ました出ました、あ出ましたか、出ました、はいはいはいはいはい、どうぞ、えあれどうなった、切らんの、いいですか、はいはいはい、あ出ました出ました、はい出ました、出ましたか、あ出ましたね、はいはいはいはい、 OK ですか、出ましたか、はいよかった、はいはい、じゃあできた人ちょっと出してください、十字架出してください、十字架出してください、はいはいはいはい、おおいいですね、素晴らしい、はい、これちょっとビデオで後ろから撮っててくださいね、ちょっとビデオの方見てください、ビデオの方、いやできたよーですね、はい、今全世界に配信されてますから、これちょっと変な教会ですみたいな何やってんでしょうみたいな、はいありがとうございます、そしたらですね、この残ったやつでをこういう風に並べるとかなりちょっと厳しいけどね、十字架を除いて並べるとこうなります、ちょっと狭いから並べにくいかもしれませんが、並べてみてください、十字架を除いて並べるとこうなるんです、これはいいリハビリになりますね、出た出た出た、あ死亡、はい皆さんは本来は死ぬべきものであったということです、はいはい、死亡できましたか、死亡バラしてね、ちょっとゆっくりやってくださいよ、大丈夫ですよ、はい、あの成績つけませんから、はい、お出たね出たね出たね、だちょっとその辺苦労してますかまた後でゆっくりやりますかできました、ああ死亡出たね、はいはい、で脂肪ができた方は今度は十字架を加えるとこうなります、生きるという字の縦、これはですね皆さんの前の机でやるとちょっとサイズが合わないので横にして作るとできます、横にして字を縦にすると生という字が長すぎるんですけど、うん、はい、衛星ですね、横にするとできます、横にした方がいいですね、はい、よいしょ、できました、永遠の命を皆さん獲得しましたか、まだですか、まだちょっと距離がある、うん、まあ一個ずつね、 A という字をまあ作ってね、うん、できますか、できました、衛星、ああはいはいはい、あなんかこれ1枚でもなくなったらできませんよ、 はい、あ、そうそう、できました、できました、はい、完成してます。あれ、ちょっとちょっと竹内さん難渋してます横にして作ったら、うん、できました。あ、惜しいですね。これがね、これちょっと長いんでね、こういう状態にすると、はい、これで、はい、これで成功ですね。はい、バッチリです、バッチリです。はい、あ、はい、はい、はい、できましたか。ああ、よかった。はい。ちょっとね、思ったより大変だったね。うん、はい、ということで、できました。はい、よかったです。皆さん、永遠の命をいただきましたかね。十字架があるところに永遠の命があるということで、はい、これ普通のお家の普通の A4 とか B4 の紙でも同じようにできますから、はい、折り方と切り方さえ間違えなければできますので、はい、ぜひやってみてください、はい、ね、これはですね、アメイジングカットと呼ばれてます。アメイジングカットってですね、驚くべきカット、アメージングカットというふうに呼ばれて、こういう冊子でも売られてます。これ30枚付きの冊子が売られてるんですけど、 CLC にあったかどうか分かりませんが、はい、ということで、ね、十字架が全ての人に必要であるということを分かっていただいたところで、一言お祈りをしたいと思います。天のお父様、共に礼拝を捧げ、また十字架が全ての人に必要であるということを確認することができて感謝をいたします。今私たちがこうして生かされておりますことを神様に心から感謝するとともに、またこれからも十字架の恵みにより頼んで歩んでいくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。